皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
アメリカのねタイム誌世界で最も影響力のある100人っていうのを発表してるんだけど、はい、今年はその中にですね大谷選手が選ばれました。推薦文を書いていたのはねアレックス・ロドリゲス、
ね、
今解説者でね結構人気があって、はい、彼非常に大谷を高く評価しているんだけども推薦文読んで非常に面白いなと思ったのはやっぱり、はい、ベーブ・ルースでもね盗塁20個以上なんかしてないしホームランもね40本も打ってないしいろいろな理由を挙げてですね大谷という存在が世界でも極めて稀であると。ホームランでねゲレーロとねペレスに抜かれちゃったんだけど私は MVP の候補としては依然として最有力だしあと1勝できなくて9勝のまま終わっても彼には十分その資格があると思うんで無事ねシーズンを終えてほしいなと。まあ疲れは溜まってるんでしょうけど頑張ってほしいなというふうに思いますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスとIT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。ロボットと鬼ごっこ。行きたいところへ瞬間移動。
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界。少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。2001年9月のアメリカ同時多発テロから20年を迎えた今月11日、ニューヨークの世界貿易センタービル跡地などで追悼式典が開かれました。ニューヨークの式典では、航空機の突入やビル崩壊の時刻に合わせて黙祷を捧げ、およそ3000人の犠牲者の名前を読み上げました。
私は1976年から80年までね、ニューヨークにいて、ジョン・レノンが射殺された日の翌日に帰ってきたんですよね。1980年の12月8日。ワールドトレードセンターっていうのはですね、1973年に出来上がったというふうに私は記憶してます。ですからニューヨークにいる時は本当によく行きました。だからそういう意味ではですね、やっぱりワールドトレードセンターがないニューヨークっていうのは私にとっては異常な世界であって、事件発生から1週間ぐらいしてかな行ったんだけど番組のね特派員みたいな形であの時を思い出しながらね式典をずっと見てました。でもアメリカある意味根性あるなと思ったらあそこにねまたでかいビル建ててねおいお前らこれ標的にしたいんならしてみろみたいなねそういうスタンスだったのはね今でも思い出しますよね。まああそこに今池ができたりしてるんですけれどもまたコロナが収まったらねニューヨーク行きたいなというふうに思ってますよね。
政府はコロナワクチンを2回打ち終えた人の割合が5割を超えたと発表しました。少なくとも1回目を済ませた割合は6割強で高齢者では9割近くが2回接種を終えています。希望するすべての人への接種を10月から11月までに完了する目標を掲げています。
喜ばしいことですよね。それも一因となってですね日本の感染者数というのは非常に大きく減少してます。でも一方海外ではですね接種やっても感染者が増えるというのがデルタ株の現実だということは分かってきているので日本もですね政府を中心に第3回目の接種5ヶ月後か8ヶ月後か分かりませんけれども検討していると。途上国でねまだワクチン接種が進んでないのに先進国の一端である日本だけが先行していいのかという議論はありますけれども自国民の健康を維持するという点では政府の責任は他の国よりもやっぱり国内をしっかり対処するということにあるので3回目の接種がですね行われるようだったら私も受けようかなというふうに思ってますよね。
政府のコロナ感染症対策分科会の尾身茂会長は衆議院厚生労働委員会でワクチンや薬があるインフルエンザのような感覚になるには2、3年はかかる。地域医療計画を含めて医療体制の抜本的な見直しが必要だと語りました。
これはポイントの3のところで取り上げたいというふうに思います。
トヨタ自動車は半導体の在庫水準を 従来の3ヶ月分から5ヶ月分まで増やすよう一部の取引先に伝え始めました。かつて必要な時に必要な分だけを納入してもらうジャストインタイム方式を取っていましたが、2011年の東日本大震災で部品調達に支障が出たことなどを機に修正に転じ、今回の半導体不足の長期化を受けてさらに在庫を増やします。日産自動車なども同様の動きを見せており、自動車メーカー各社は可能な限り在庫を持たない調達戦略の転換に踏み切りました。
各社はですね、自動車を含めて今までジャスティンタイムと、必要な時にだけ必要な部品資材を調達できるというシステムはですね、何が前提だったかというと、世界貿易が完全にオープンなものであり、ロジスティック、海運も含めてね、空輸も含めて、それが順調であるということが前提だったわけですね。今何が起きてるかというと、例えば東南アジアなんかもそうなんですけど、自動車部品がですね、コロナ禍の患者の増加によって思うように生産できない、よって日本に運んでこれないというようなものもあるし、もう一つ言うと、アメリカと中国がですね、特にハイテクの分野で非常に強い対立関係にあって、半導体の供給がですね、かなり逼迫している。で、その中心にあるのは台湾なんですけれども、中国は台湾を自分の国の不可分の領土と言っているし、アメリカは台湾を中国に編入されないように努力しているという中でですね、不安定な状況が生じているわけですね。つまり世界的に資材製品のボトルネックが生じているであるがゆえに、インフレ圧力が高まっているわけですけれども、企業の対応としてはジャストインタイムはインポッシブルだなというのがね、ある面ね、表面化してきているので、それに対応した措置を取っているということだと思います。これね、しばらく続きますよ。だって米中対立はね、10年単位で続くでしょう。米中対立はね、
中国は TPP 環太平洋経済連携協定への加盟を申請しました。イギリスも加盟を申請しています。 TPP への加盟には加盟国すべての同意が必要です。
中国はね、今どういうことをやってるかっていうと、アメリカさんが出ていたところには必ず顔を出すと。アフガニスタンでもそうなんですけれども、そういう政策スタンスですよね。で、やっぱり彼らが怖がっているのは孤立化です。世界の中でね、孤立化することが嫌だということだと思います。でもですね、これは相当高いハードルだし、私は10年単位で不可能だと思ってます。というのはですね、イギリスの方が先に加盟申請しているので、イギリスどうするかっていう話をまずする。おそらくですね、イギリスは認められます。それに続いて欧州各国が参加してくるというのが TPP の将来だと思うんですね。アメリカは当面ですね、申請はしないんだろうというふうに思います。中国がね、申請してきたと。イギリスに続いて2カ国目になるわけですけれども、TPP の規約にはですね、すべての加盟国が同意が前提だと。新加盟国になるにはね。ということは、中国は今オーストラリアと非常に冷たい政治的対立、経済的断絶があります。ベトナムはどうかというとですね、領土問題で中国と争っている。中国の加盟の前にイギリスが入るとですね、イギリスはどちらかというとオーストラリア、アメリカと組んでですね、対中包囲網を作ろうとしている。で、そしたらですね、可能性はないなと。日本もね、心の中ではあんまり歓迎してないですよ。当たり前ですよね。TPP の中で存在感は低下しちゃうわけだし。でも、それが分かっていて、なぜ中国が加盟申請したのかというところが面白い点でですね、つばつけるところには全部つばつけておこうということだと思いますよね。あとは、習近平が来年の秋に3期目を目指すときに、一応世界ともうまくやろうとしてますよっていう長老たちにね、俺もやってるぞというのを見せつける、見せつけられないかもしれないけど、そういう背景があるんじゃないかなというふうに思いますよね。
菅総理大臣の後継を決める自民党総裁選挙が告示されました。立候補者は届け出順に、河野規制改革大臣、岸田前政調会長、高市前総務大臣、野田幹事長代行の4名です。投開票は今月29日です。
今日全部見たわけではないんだけれども、最初のスピーチ、それからその後の記者会見聞いてた印象も含めてですね、ポイントの1のところで取り上げたいというふうに思います。
先週5ヶ月ぶりに3万円台を回復した日経平均は、火曜日におよそ31年ぶりの高値となる3万600円台まで上昇しました。
これはポイントの2のところで取り上げたいというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは自民党の総裁選挙が告示されました。4名が立候補しました。
今朝の日本の新聞かなり取り上げてますけど、図式がかなり変わりますよね。
そうですね。
で、今までの予想ではもしかしたら河野さんが第1回の投票383383の合計766で過半数を取って当選しちゃうんじゃないかとこう言われていたんだけれども、そこに野田さんが滑り込んだことによってですね、河野さんがもしかしたら取っていたかもしれない票を食うわけですよね。そうすると今現在無理じゃないかとこう言われてるわけですよ、はい、でそうするとどうなるかというとですね、支持率なんかを見たり今日のね決意表明記者会見なんかを見ていると、やっぱり図式としては三子の争いかなというふうに思いますよね。河野さん、岸田さん、高市さんで、まあ4人の演説を聞いていてですね、そんなに長くなかったです。十何分だったかな。予想外にこの人勉強していて面白いなと思った人は、はい、高市さんです。で、岸田さんはね、なんか言い間違いが多くて、この人大丈夫かなというね、菅さんの姿を彷彿させるようなね。で、しかも基本的にはずっと下向いて喋ってるわけですよ。まっすぐ向いてずっと喋り続けたのは河野さんで、でも中身はあんまりないなというふうにね、感じました。で、高市さんはね、下を見ながら話していたんだけれども、結構はこの人勉強してんじゃないと思ったのは、量子コンピューターが IBM が今1台日本に入ってきますみたいなことまで言って、科学技術についても強い印象がしました。まあ軍事に強いということは科学技術に強いということなのでね。でもだからといってそれがですね、そのまま選挙結果に現れるわけではなくて、各県連にしろ支部にしろ自分たちはどこを入れた方がいいのかということは思いあぐねていると思うんですよね。で、野田さんが出たことによって何が起きるかというとですね、河野さんに、まあ入れたいなぁと思っていた人も、河野さんが1回目で取れないとなると、決選投票になるわけじゃないですか。過半数を取る候補がいなければ、決選投票になるわけですね。で、その時には何が起きるかというと、383たす47の勝負になるわけですよね。これ何かというと、430票になるんです。その半分取ればいいということで、過半数など216取らなきゃいけないですよね。一発で取れないとなるとどうなるかというと、私はこう考えます。今の時点でですよ。
はい。
1回目の投票は結構自由に決めていいよと。またはこの人とこの人の間で決めなさいよと言っていた派閥がですね、決選投票になると何をするかというと、
はい、
結構派閥を縛り直してくると思うんですよね。その時に何が起きるかというと、各派閥の長老たちが河野になられたら俺たち出番ないまま去らなきゃいけないよねって考える可能性が強い、
はい、
で、そうすると私は今のところですよ、今のところ岸田さんがちょっと優位になったのかなという見方をしてます、
はい、
ただしそれを覆す要素ってのはいくつかあって、どう考えても岸田さんは演説が下手です。菅さんと同じようにね。どう考えても下手。一生懸命自分は強い人間だと見せようとしてるところもあるんだけど、どうもそこに立ち至ってない。選挙戦ってのは結構続きますよね。その間にみんな自民党の党員はじっと候補者がどういう行動を取るか見てると思うんですね。で、結構岸田さんはもう閣外にいる人なので、結構記者会見やったりして、私はこれについてこう言いますみたいな発表してたじゃないですか、
はい、
伸びしろがどっちにあるかというと河野さんと高市さんにあるのかなというふうに思うんですよね。で、最後の最後にね、最終的な投票の前に演説するわけですよ。またその時の出来もね、結構響いてくる可能性がある。
そうですね。
で、民主党もそうだったんだけど、例えば菅さんとかね、野田さんが決まる時には直前の演説の出来不出来で左右されたということがありますよね、
はい、
で、今日の演説を見ていると岸田さんがどうもね、ムービングな演説しそうもないと、 それを今の客観的情勢としては岸田さんが有利なところを河野さんや高市さんがどのくらい崩せるかということだと思うんですね。野田さんはね、今までほら主張を展開してきた人なので、はい、またこれ言ってるかみたいなねところがあってちょっと弱い感じがしましたよね。なんつってもやっと20人集めました、だから出ますっていうことなので第1回の挑戦ということになりますよね。そういう意味で言えば見通しはまだ立っていないというのが当たっていると思います。それぞれの政策について今日は総括的なね、日本の代表的なメディアが質問して、ありきたりな質問が並んでましたよ。どうするんですか、コロナどうするんですかとかね、そんなのは別にね、菅さんと大きく変わるわけではなく、ワクチン進めて医療機関作ってとかね。で、ポイントになるのは夫婦別姓とかそっちの方向かなと、あと皇室はね女系を認めるのかとかね、そういうことだと思うんですよ。国民の気持ちの中にあるのはね、自民党の政権を選ばざるを得ないにしてもどのくらいフレッシュ感があるかとかね。で、自民党の党員っていうのはやっぱりどっちを顔にした方が選挙が勝てるかっていうことは考えていくと思うんですよ。現時点の情勢ではね、そういう構図になっているのかなと。もちろん野田さんに目がないわけではなくて、選挙って何が起きるかわからないので、そこら辺も注目してね、見ていきたいなというふうに思いますよね。
次は今週のマーケットです。火曜日におよそ31年ぶりの高値となる3万600円台まで日経平均が上昇しました。その後、利益確定の売りに押される場面もありましたが、底堅かったですね。
全体的に言えることは、東京のマーケットは非常に強かったということが言えると思います。で、特徴的に強いと言えるのはですね、ニューヨークの株がどちらかといえば図重い展開であってですね、高値から相当と反落した状況で終わっているにもかかわらず、東京は強いということですよね。先週言ったと思うんですけれども、中国がどちらかというと文化大革命の再来を彷彿とさせるような経済政策、対企業政策、上のものを叩くという政策をしている中で、やっぱり今まで中国株に展開していた世界のお金がですね、かなりの部分東京マーケットに流れてきているからだというふうに思います。
はい、
東京の株はね、下がれば日銀が買うっていう安心感がある一方で、それだけじゃないっていうことで変えていなかったのが、日本企業は見直されてるって面もあるし、新総裁が新政策やったらそれが日本経済にとってアップワードになるかもしれないって、まあ、ひっつけてるな、この理由はと思いながらね。
はい、
基本的には流れの世界のお金の流れの中で日本株がいいポジションに今いるということだと思います。まあ、だからといってね、高値を目指してすぐ上がるっていうものでもないんだけれども、中国の政策はね、そんなに変わらない。来年の秋までは、共同富裕という名のもとに上を叩く、中国の強い企業、利益上がっている企業を叩くという方針はですね、変わらないと思うので、そういう意味では中国株を、世界全体投資の中ですよ、中国株を買えない環境が続くと考えるんだったら、日本株の上げ余地は多いんだろうなというふうに思います。
はい、
もちろんいくつかのね、アゲインストのトレンドはね、考えておかなきゃいけない。欧州中央銀行もね、すでにテーパリングを始めたわけですけれど、アメリカも FOMC があって、その時には、私はテーパリングの開始については方針決定するんじゃないかと見てます。9月、今回の FOMC 決定、実施は11月ぐらいからということになると思うんですね。
はい、
まあでもそれ自体は織り込んでいることなので、実際にテーパリングの実施が発表になると逆に織り込み済みになってですね、ニューヨークの株も反発する可能性がある。でもそれは全部可能性であってですね、ニューヨークの株は非常に高い水準にあるので不安定な状況は続くんだろうと思います。それに東京の株が影響されないというわけではないんだけれども、全体的には東京の株というのは今はフェーバーな状況にあるということだと思いますね。
はい。そして政府のコロナ感染症対策分科会の尾身会長が衆議院厚生労働委員会で医療体制の根本的な見直しが必要だと語りました。
いや、全然根本的な対策必要ですよね。だって考えてみたらね、都内でまだ8万床も空いてるのにね、
はい、
5、600のあの重症患者用の病床を増やす増やさないで揉めてるわけじゃないですか。かつ自宅療養者がですね、万の単位でいて、あと療養施設に入っている人も時にはお亡くなりになるというね、そういう状況にあるわけで、これはやっぱりどっかでおかしいわけですよ。で、イギリスなんかね、もう1日3万人ぐらい新規感染者が出てるんですよ。でも医療体制が厳しいなんて話は BBC がしてるのを最近見たことないですよ。
そうですね、聞かないですね。
うん、だからそういう意味ではね、日本はどっかおかしい。 つまりそれはですね、中小の病院が多くて、中小の病院はコロナ対策としてはどうしてワークしないかというとですね、やっぱりコロナという病気に対峙するには、やっぱり施設が整った大病院が中心になるわけですね。で、大病院が少なくて中小病院が多いのが日本の医療体制なので、どうしても患者数が増えてくると空きベッドがいっぱいあるのに、で、それ入れられないので、大病院にあるかないかっつって、もう救急車が4時間も5時間も走り回って、結局ダメでした、みたいなね。おかしいですよ、それははっきり言ってね。小池さんはね、東京には医療資源が潤沢にあるって、潤沢にないじゃんって、コロナ患者収容できないわけだから。だからそういう意味ではですね、今回炙り出された日本の医療体制の欠陥というのを埋めていかなきゃいかん。で、私はね、医療従事者が手抜いてるとは全然言ってません。今までのシステムはそうだったわけで、もう医療従事者のですね、献身的な努力にはもう拍手拍手ですよね。でもシステムとして中小の病院がですね、コロナ患者を受けられないんですよって言った時に、それを何らかの形で治療システムの方に組み込んでいく方策がないっていうのはですね、やっぱり問題なんだろうなというふうに思います。病院が多い、空きベッドも多い、日本の医療システムの中でコロナだけが一部の病院しか扱えない病域という形になってですね、対応が遅れているのは非常に残念だし、問題だし、世界もね、不思議がってますよね。日本は人口当たりのベッド数が一番多いのに、入院システムが崩壊状態とか言ってね、世界ではほとんど不思議がられてるわけですよね。そういうのを直していく必要があるなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。
ロボットと鬼ごっこ。
行きたいところへ瞬間移動。
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日はね、街を歩いた印象ではなくて、直前にね、この番組に来る前に、総裁立候補者4人のですね、演説会、それと記者会見を見ていてですね、はい、私が何を思ったかというのをちょっとお話ししようかなというふうに思うんですね。最初に何を考えたかというと、4人の顔とね、スピーチの仕方を見ながら何を考えたかというと、はい、それで安心したことはね、あ、この4人だったら、お前やめろと国民から言われたら、降りるだろうなと思ったのね。降りるだろうなと、はい。だからそういう意味では日本はね、まだ安心だなというふうに思ったんですよね。つまり、民主主義が機能してるってことじゃないですか。例えばね、軍の出身の関係者がいたかっていないわけじゃないですか。はい、でもね、世界を見るとね、お前やめろって国民が数多く言ってもですね、とどまってる人はいっぱいいるわけですよ。ベラルーシもそうだし、ミャンマーもそうだし、国民を殺しても全然気にしないようなね、政治家がいっぱいいるわけじゃないですか。ミャンマーの例はね、クーデターを起こしちゃったので、国民の意思とは関係ないんだけど、ベラルーシのね、ルカシェンコもそうなんだけど、どちらかというと、国民から選ばれたような形で来たんだと思います。
はい。
ところがですね、企業のトップと違って、国のトップっていうのは、本当に制度上、かなりの権限を持たされた存在であるわけですね。でも、任期は何年までですよとか、国民がノーって言ったら、退席しなきゃいけませんよと、こう決まってるわけですね。でも、トルコのエルドアンなんか見てるとですね、首相をやってて、首相の任期が来たら憲法を変えずに、今度は大統領になってですね、で、大統領の権限強めて、引き続きまだ国を治めているというね、そういう状況になってるわけじゃないですか。じゃあ国民がなぜそれに反発しないかというと、はい、国において権力を握った人間は、相当程度国民の意思を操作できるってことですよね。つまり、権力機構のトップにいるので、人事権とか予算権とか、いろいろなものを使ってですね、お前んとこには地位をやるぞ、権限をやるぞ、金をやるぞっていう形で、子飼いを作っていける、
はい。
その子飼いがまた子飼いを作ってですね、そのシステムに入らない人は排斥していくっていう環境ができるわけですよね。今から想像もできないんだけど、ドイツでナチスがなぜあそこまで権力を持ったかっていうのはですね、まあいろいろな研究があるわけですけれども、 やっぱりヒトラーという人に対してドイツ国民が幻想を抱いた。上に憲法の改正も許したというプロセスがあると言われてるんですよね。で、私はね、トランプ大統領が去り際にああいう事件を起こしたにもかかわらず、アメリカで非常に強い人気があるとこう言われているのをね、見ながらね、危ない国だなと、危ないよなアメリカはと思うんですよね。だからその危なさは日本にもあるはずなんです、実はね。でも今回の4人見てたら、そういう感じはないな、この人たちにはと。
そうですね。
まあだからそういう意味ではね、結出した政治家ではないかもしれないけれども、危険性は少ないわな、というふうに思うんですよね。国のトップっていうのはですね、一回その人がトップになって、俺はこうしてやると思ったら、なかなかその方向性を止める勢力が、なかなかうまく出てこない。
はい、
人類ってのは歴史の中で数々の過ちを犯した。その過ちってのはその国にとっての過ちっていうこともあるし、人類全体にとっての過ちっていうこともあるんだけれども、実に難しいなと。で、人間って変わるじゃないですか、
はい。
その時にその政治家がね、それほど悪い意図を持っていなくても、年を取る間に変わっていく。その中で権力への願望が目覚めてきてしまう。国のトップ選びは非常に難しい。
で、
もちろん政策も重要ですよ、
はい。
政策も重要なんだけど、そもそもこの人はどういう傾向があって、なぜここまで上がってきたのであって、国民や議会からお前辞めろって言われたら辞めるかどうか、これ一つの重要なポイントだなというふうに思いましたよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたはトップ選びでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
また政治評論家がいっぱいテレビに出てくるのかなと
しばらく続きそうです ね、
もうねずっとあの感染症の専門家ばっかり見せ続けるってね、まあ、ちょっと経路変わるかなと思いながらね。まあコロナもね、予測は難しいじゃないですか、
はい、
A という人が B って言ったらですね、 B っていう人は C っていうわけで、 B とは必ず言わないわけですよね。まあ我々もね、政治評論家に負けない身を持たなきゃいけないし、
はい、
コロナはね、我々みんな専門家じゃないですよ。専門家じゃないけど、自分の見聞きした範囲でどう行動したらいいかっていうのは大体分かってくるはずですよね。で、最近私は見ていてね、やっぱりなぜこんなに感染者が減ったかっていうのは、
はい、
若者が、あ、自分たちの病気なんだそれって思ったことが大きいんだと思います。行動パターンが相当私が見た範囲でも変わってきてますから、それは私はいいことだなというふうに思いますよね。だから皆さんね、一人一人がいろいろなものを見る目というのをですね、養っていかねばならないなというふうに感じました。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベオブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。